一言祈ります。天のお父さん、今日もどうぞ、私の、またここにいる一人一人の、これを聞く一人一人の心を開いてください。あなたが聖霊によって私たちの心に触れてくださって、あなたに思いを向け、心を向け、目を向け、耳を向けることができますように、どうぞ導いてください。今日の学びの時をどうぞあなたが祝福して、今日与えられている箇所に何が書いてあるのか、あなたがそれを通して何を一人一人に語ろうとしておられるのか、それを知ることができますように、どうぞお助けください。言葉を分かち合う私にもどうぞあなたが力を与えてくださって、あなたの言葉を余すとこなく語ることができますように、お助けください。あなたの言葉を与えてください。お願いします。これからの時をどうぞあなたがイエス・キリストにあって、また聖霊によって導いてくださいますようにお願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。今日から第2コリントです。第2コリントの一章。では一節から少しずつ学んでいきましょう。まあ、まず一節からと言いましたけど、第2コリントからなんですけど、第二コリントを書いたのは、まあ、ここにも書いてありますけど、パウロですね。使徒パウロが書きました。で、誰に向けてかというと、まあ、コリントにある教会。また、まあ、一節にありますけど、アカヤという地方の全土にいる、すべての生徒たちへというふうになっています。なので、まあ、コリントにある教会、またコリントの教会に属している人たちに向けて、またこの手紙を、読まれてたんですね。そのコリントの教会のあるそのアカヤ地方の、にいるすべての生徒たちへというふうに、宛先というか、が、付け加えられてますね。付け加えられて、書かれてあります。書かれたのは、だいたい西暦60年頃と言われています。イエス・キリストが、まあ、30とか33とかで、十字架にかかったのであれば、またイエス・キリストが西暦0年に生まれたのであれば、もうちょっと早かったんじゃないかっていうふうに言う人たちもいますけど、いずれにしても、まあ30年近く経った後ですね、イエス様の十字架の後。で、ピリピというところで、書かれただろうというふうに言われています。この第二コリントの手紙、第二コリント人の手紙、もしくは コリント人の手紙第二が書かれたのは、まあ、いくつか理由があるでしょうけども、その中で、パウロが、イエス・キリストの使徒であるということ、それを証明するために、第一コリントでもそうでしたけど、パウロのその権威とか、パウロが使徒なんだということを、認めない人たちが、コリントの教会にはいましたので、まあ、その人たちに対して、再度、まあ、自分が、イエス・キリストの使徒なんだということを、はっきりと証明するために、この第二コリントが書かれています。それが一つの理由。で、もう一つは、まあ、パウロが、これから先そのコリントの教会に行きますよと言うんですけど、なぜ、そのパウロがコリントの教会に行くのかという、その理由が明確にされています。まあ、背景には、そのコリント人への手紙第一を読んだ、まあ、反パウロ勢力っていうんですか、パウロなんか認めないって言ってる人たちの声がさらに上がったんですよ。こんなこと言いよってからにって。第一コリントの手紙私たち学んできましたね。それを読んで、このパウロが何を言うかって。で、パウロの権威とか、パウロがイエス・キリストの使徒であるということを認めない。それをよりなんか固くなりしたんですよ、彼の心。認めないぞっていう。なので、パウロは彼に与えられた、その神から与えられた権威と、それの証明と、自分のそのミニストリー、自分に与えられているミニストリーを通して神がどれだけ豊かに働いておられるかということを、その、じゃあ、証ししましょうと。それで認めてくださいよと。それがその手紙の主な内容となっています。 で、1節と2節をまずお読みしますね。第2コリントの1章、1節と2節。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロ、および兄弟テモテから、コリントにある神の教会並びに、アカヤ全土にいるすべての生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように。ほとんどのそのパウロの手紙もそうですけど、まずこういうその、挨拶から始まっています。まずその挨拶の中で、パウロがこの第二コリントのその手紙の中ではっきりとさせたいというふうに願っている、使徒という言葉が使われていますね。私はその使徒であるパウロからあなた方に手紙を書きますと。で、パウロが使徒となったのは神の御心によるって。またパウロは他の誰でもないキリストイエスの使徒なんだというふうに言っています。だ、私はその自称使徒ではなくてね、私が自身、その使徒となりたいから私は使徒と名乗りますみたいな。で、そもそも使徒というのはそういう人たちじゃないから、自分勝手にその使徒っていうふうに名前つけられる人たちなんかいないから。で、神がパウロを選ばれたんだって。そしてキリストイエスの使徒であって、他の誰の使徒でもないと。明らかにその手紙の最初の挨拶の部分で言ってるわけですね。で、誰に当てられてるかというと、もちろんその兄弟テモテからなので一緒にそのテモテがいたんでしょうね、そこに。で、そのまあ連盟にそのテモテの名前も書いてあります。で、誰に向けて書かれてありますか？コリントにある神の教会、並びに、アカヤ全土にいる、すべての生徒たちへ。って書いてありますね。つまり、誰に向けて書かれてるかというと、もちろんそのコリントにあるとか、アカヤ全土にいるすべてのとかっていうのを置いといて、誰に書かれてるかというと、神の教会と生徒たちへというふうに書いてあるんですよ。宛先が。コリントのクリスチャンは、どういう人たちでしたっけ？素晴らしいクリスチャンでしたっけ？どういう人たちでしたっけ？そもそもなぜこの2通目というか、これはもうちょっと書かれてるでしょうけども、第2コリントの手紙があるんですか？さっき言いましたけど。パウロを人と認めないからですよね。で、だから、その、神がパウロをその選んで、その使徒となったとか、使徒されたとか、パウロがそのイエス・キリストの使徒だっていうことを認めなかったり、またその第一コリントの手紙で私たち学んだみたいに、それが故に分裂をしてたり、不貧困があったり、賜物はたくさん与えられてるんだけども、それの運用の仕方が知らなかったり、で、愛がなかったり、いろんなその問題を抱えてるわけじゃないですか、彼ら。けど、パウロは、その人たちに対して、決して、素晴らしい、見本的なクリスチャンというふうに言われるような人たちではないのに、なんて呼んでるんですか。このコリントの教、クリスチャンの人たちの、に対して、なんて呼んでるんですか。一節を見てみると、コリントある神の教会、教会堂に向けて物を書いたりします？しないですよね。教会堂が、文字を読むことができるわけないわけですから。神の教会って言うと、何ですか、そしたら。神の教会というと、何を表すんですか？誰を表すんですか？イエス・キリストのことを信じてる人たちですよ、コリントの。だって私たちは、その神の、ごめんなさい、イエス・キリストの体の諸部分であって、この教会全体がキリストの体なんですよね。大丈夫ですか？起きてますか？だから彼らのことを神の教会、つまりキリストの体と呼んでるんですよ。そして、その生徒たちへっていうふうに呼んでるんですよ、彼らのことを。 もう一回確認しますけど、このコリントのクリスチャンたちというのは決して素晴らしいクリスチャンとか、模範的な、私、その、ま、俗に言うというか、敬虔なクリスチャンみたいな、そういう人たちじゃないんですよ。でもパウロは彼らのことを神の教会と呼び、彼らのことを生徒たちと呼んだんですよ。自分のことを認めない人たちをですよ。第一コリントのその手紙を読む限りにおいて、むしろその、なんか良い、素晴らしいクリスチャンどころか、その悪い部類に仕分けられるん違うかっていうふうに思えるぐらいの人々のことを、それでも、パウロは神の教会キリストの体を形成する一人一人と呼んで、そして、生徒、清くされてイエスキリストに従っていく人たち、そしてキリストの教えを学ぶ人たちというふうに呼んでるんですよ。清められた人たちですよ。イエスキリストの血によって罪が許されて、すべての悪から清められた生徒たちへって呼んでるんですよ。コリントのクリスチャンたちもイエスキリストを信じており、キリストの体であり生徒たちなんですよ。清い、清くされた人たちなんですよ。感情的になると、こういうことを一切忘れてしまいますね。イエス・キリストを信じているんだけども、この人は神の教会には属してないとか、生徒なんかではないとか、人のことを、なんか拒否したくなったり、もしくは自分のことを私なんかがとかって言って、で、それで神の教会、そのキリストの体の一部なんかでは私はないとか、私はそのイエス・キリストを信じてはいるんだけども、その私は清くされてないとかっていうふうに思うのはちょっとおかしいですよ。だってイエス・キリストの贖いは完璧なんですよ。あなたがもしイエス・キリストのことを信じていて、今できてるできてないとかそれは置いといて。というか義とされたのは、私たちが何か行いがあるからとか、何かができるからとか、何かをしないからとか、そういうことで、私たちは義とされたんじゃないんですよね。イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められたんですよ。ただし、彼らは確かに、彼の中に確かにその罪があるんですよ。コリントの教会の人たちの中に。覗かなければならない部分っていうのがあるんですよ。悪が彼らの中に。だこのまま放置していいよってわけではないんですよ。だからこそパウロは手紙を書くわけですよ。だからこそパウロはそこでその指摘するんですよ。光を当てるんですよ。闇に対して。ここはこのものすごく汚れてますぜって。このままだと良くないですよって。確かにイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるんですが、私も、私たちも、その神の光に照らされて、私がそのイエス・キリストを信じて、イエス・キリストに従っていくものとして、しっかり目を覚まして、まっすぐ歩いているかということをチェックしてもらう必要があるんですよ。せっかく神の恵みによって、キリストの体の一部としてされたのに、まあもうしょうがないじゃないって言って、悔い改めることをしないで、ぼーっとしてると、いつの間にかキリストに従っていくこととか、自分の肉をその精霊によって祈りながら殺してもらうとか、そういったことをやめてくるんですよ。もし気がついたらその罪を犯していることが当たり前になってきて、今までは罪悪感とか罪責感があったけども神に従わないという。でもいつの間にかその罪悪感も罪責感も感じなくなってきて、だってどうせもできないんだからっていうのでなんかかまけちゃって、もしいつの間にかもうキリストに従っていくことを追求しなくて、前まではこんなことしたらもう絶対にこんなことなんかしないというか、こんなおかしいことをするわけがないと思ってたことを当たり前のようにやってしまうようになってくると、自分からその神の恵みの、その恵みから飛び降りるようなもんですよ。自分でその神の御翼の影から外に出ていくようなもんですよ。神はそこに留まっててほしいんですよ。悪いままで いいというわけではないんです。だから私たちは常に、神の光のもとにいる必要があるんですよ。御言葉を読むのもそのためだし、自分の歩みは、自分の考え方は、自分の判断は、自分の霊的な状態は、神との関係はこれで間違ってないだろうかって。それをチェックするために、そのフェロシップがあるんですよ。私との、その神の関、私と神との関係はこれで正常なんだろうかって。お互い質問してみるんですよ。自分のこと分かっちゃってみるんですよ。こういうふうに考えてるんだけど、このようにやってるんだけど、こういうふうに思うんだけども、それでいいんだろうかって。分かんなかったり不安だから一緒に祈るんですよ。そういうことやってないと、本当いつの間にか、なんか悪いままでできないままでいいみたいになっちゃって、それでそこに、その部分に関しては求めなくなっちゃうんですよ。もう大丈夫と思ったら危険ですよ。でも、イエス・キリストに従うことを追求して、し続けている限りにおいて、神が愛してくださったことを思い巡らして、神の恵みや神の私に対する愛を思い起こして、そうだ、神がこんなにも愛してくださってるんだから、私は神を愛していくんだったって、イエス・キリストに従うんだったって。で、それでそのトライしようとしたら、力がなかったり愛がなかったりするので、ああ、助けてくださいとなるわけですよね。で、その上で、そのできる、できないとか、うまくできた、うまくできなかったとかっていうのは、あまり関係ないんですよ。もちろん神に従って、できたとなる方がいいわけですけど、必ずしもすぐにできる、できたというふうにならないかもしれないです。だ何度も何度も失敗しながら、自分の肉が強すぎて、神に従う思いが弱すぎて、全く祈ってなかったり、また聖書のことをその真理について理解してなかったりして、でそれでその失敗することってあるんですよ。でもうまくできなかったということに対して私たち責められることはないですよ。神は表面のうまくいかなかったではなくて私たちの心を見るわけだから。どれだけのその思いを持って神にその応答しようとしたのかって、どれだけのその愛を持って神にその従おうとしたのかって、そういうところを見ておられるわけだから。失敗してしまったらまた悔い改めに導いてくださるんですよ。でそこからまたスタートできるんですよ、私たち。で、コリントのクリスチャンたちに対して、パウロは、キリストの体である神の教会だと呼んで、そして、キリストによって、あがなわれ、現れ、清くされた生徒たちへというふうに呼んでるんですよ。まあ、そこからはみ出したくはないですね。で、二節、恵みと平安があるようにと。新約聖書の中に書いているパウロのその手紙は13あるようなんですけど、そこのパウロのすべての手紙で使われてるんですよ。恵みと平安があるようにと。常にこの順番です。恵みが先に来て、恵みがあるがゆえに、それを受けるがゆえに、平安が来るんですよ。平安が来て、恵みがあるというのはないです。良いものを受ける資格のないものに神が良くしてくださり、それを受けることで平安を得るというのが順番です。正しい。この恵みと平安の出所は、父なる神と主イエス・キリストからとなっています。他のどこでもないんですよ。どっから、そのイエス、父なる神、と、イエス・キリスト以外から、恵みや平安を見つけようとすると、余計不安になります。恵みと平安の出所は、父なる神と主イエス・キリストからだからです。何か物に平安を求めたり、人に恵みを求めたりすると、決して満足しないですよ。で、二節に書いてあるみたいに、私たちの父なる神だって、神は私たちのお父さんなんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって私たちは、その、神と、神の子として、扱っていただけるこの特権に、特権を受けたんですよ。特別なこの権利を。イエス・キリストも神の御子ですけども、 私たちの長子としてね、おられますけど、その、神とイエス・キリストとの関係とは、私と、父なる神との関係とはちょっと違います。イエス・キリストは、その、まあ、当然ながら、自然の、その流れの中で、その、巫女なんですよ。でも私たちは、恵みによって選ばれてるんですよ。不思議ですね。イエス・キリストは、その、まあ、子孫というか、父なる神、子なる神としての、その、当然の親子関係があるんですけど、私たちは、そのイエス・キリストの血によって、その、ある意味、養子縁組されたような感じですよ。また、イエス・キリストにとっては、その父なる神の子であるということは、当然の権利なんですが、私たちはそのイエス・キリストの贖いによって、それを受けることができたんですよ。持ち前のものは一つもないんです。この全部神の恵みじゃないですか。神が私を選んでくださって、イエス・キリストになって養子として迎え入れてくださって、イエス・キリストの贖いの上に罪から買い戻されて、聖霊が与えられて私たちがそのお父さんと呼べるようにしてくださったんですよね。この父に向かって私たちは良いものを与えてくださいと願うわけじゃないですか。子供がお父さんに良いものをくださいって、これこれをくださいって言ったら必ず良いものを与えるでしょうって。してみたらその悪いものであったとしても子供には良くしようとするのであれば、父なる神はあなた方にその良くしてくださらないはずがないって。マタイの方では、ルカの方では、その聖霊をくださらないはずがないって一番の祝福である聖霊を。それは全部恵みのゆえなんですよ。神と私の関係は恵みで成り立ってるんですよ。恵みの一番の恵みはイエス・キリストが与えられたことなんですけど、それによって、それに付随してとか、まあ、それによって私たちは神の子供とされてるんですよ。この恵みと、この恵みゆえのその神との間にある、その与えられる平安というのは、もう切っても切れないというか、先に恵みがあって、平安がある。この順番は決して逆にならないんですよ。3節から5節。私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難が溢れているように、慰めもまたキリストによって溢れているからです。まず3節にその私たちのこの父なる神という方がそのどのような方かということがもうちょっと書いてありますね。で、父なる神というのはそのイエス・キリストの父なる神であり、また慈愛の父だってかわいそうに思ってくださるって私たちのこと、またすべての慰めの神だって愛に満ちておられるんですよ。神のことをどのようなイメージを持っていますか？私を愛してくださる方ですか？それとも厳しくて恐ろしい方ですか？確かに両面あるんですが、イエス・キリストにあってこの恵みの年に生きている私たちは、少なくともその私たちのことを愛してくださる神であるはずですよ。たとえコリントの教会の人たちみたいに私が正しくないクリスチャンだとしても、悪い部類に入ってしまうものだったとしても、神は私に対する愛を差し控えたりするような方じゃないですよ。神はすべての慰めの神なんですって。すべての慰めは神から来るんですよ。で、後半のその4節5節と合わせて見てみると、その神の慰めというのは、すべての苦しみから慰めてくださるほどの慰めなんですよ。この慰めの神のその慰めというのは、パラクレイシス。その、ギリシャ語で言うんですよ。という言葉が使われていて、その、もちろん慰めるという意味もあります。心地よくしてくれるという意味もあります。でも聖霊はパラクレートスだって。それは何かというと、隣にいて、助けてくれるもの、 という意味でパラクレイトスっていう風に使われてるみたいですけど、同じ言葉ですね。パラクレイシス、パラクレイトス。そばにいて助けるんですよ。この慰めるっていうの意味はね。で、さらに、この慰めるという、このパラクレイシスっていうのは、その心を心地よくさせてくれるだけでもなく、そばにいて助けてくれるだけでもなく、この力を与えて立ち直らせるって。慰めというのは、本来、聖書で言う少なくとも慰めというのは、なんかシンパシーを感じて、かわいそうにとかってやるだけじゃないんですよ。慰められるとどうなるかというと、力が与えられて、立ち直って、そして神に向かって前進するようになるんですよ。それがその聖書的な慰めですよ。しょうがないよって。私たち不完全なんだから。できなくて当然だよって。それは慰めでも何でもないんですよ。どちらかというとむしろその、世の中的な慰めですよ。しょうがないって。私もこんな失敗するし、あなたもそうやって失敗したんだよねって。しょうがないでも、こんなことをもういつまでもくよくよしないで次に行こうみたいな。それは慰めじゃないですよ。気休めですよ。何の解決にもならないんです。で、聖書的な慰めは、その人相手が、慰めた相手が力を得て前進する、神に向かって前進するためのものなんですよ。そのためにそばにいて助けるんですよ。神はすべての慰めの神だって。どのような苦しみの時にも私たちは慰めてくれるって。さっきも言ったその聖霊もヨハネの14章ですけどね。そのパラクレイシス、パラクレイトス、隣にいて助けてくれるって。また第一ヨハネの2章の1節とか、ヘブルの2章の18節とか見てみると、イエス、巫女イエスがパラクレイシスだって。慰める方だって。だから神というお方は、この三位ありますけども、そのどれをとっても、どの姿をとっても、慰める方なんですよ。私たちは。そばにいて、まあ、心を支え、私たちのそばにいて、助けてくださって、私たちに力を与え、立ち直らせ、そして私たちが力を得て、前進するために、働いてくださるんですよ。神はすべての慰めである方だって。だから神にあって慰められないことはないんですよ。つまりどんな苦難の中からでも、神は私を慰め、私に力を与え、私を立ち直らせ、私が力を得て神に向かって前進することができるようにしてくださる方なんですよ。苦難を通過すると、通過というのはその神から慰めを受けると。で、それによって、4節にあるみたいに。ごめんなさい。そうですね、4節にあるみたいに。こうしてって。どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるって。つまり私たちが今度、神から慰めを受けたら、その私たちが周りの人たちを励ますことができるって。私がその人のそばに寄り添って、その人を助け、力を与え、立ち直らせ、その人が力を得て、神に向かって前進することを励ますことができるんですよ。私たちが神からのその慰めを受けるというのは、その二重構造になってるんですよ。まずは、自分自身が助けられて、力を得て、立ち直って神に向かって前進するためですよ。そして、二つ目には、自分の周りの人に神から受けた慰めをお裾分けして、その人に仕える、もしくはその人を愛するためですよ。当たり前ですけど、自分が神からその慰めを受けて、そして力が与えられ立ち直り、力を得て神に向かって前進する歩みをしてないのであれば、周りの人を助けることなんか絶対できないんですよ。だって、それはその慰めを経験して慰めを体験してその慰めを得るから、その慰め、同じ、私はこう助けられましたという慰めを持って、神を指し示しながら、私もこうだったんですよって。でも神がこのように助けてくださって、私を慰め、私に力を与え、立ち直らせ、 私が力を得て神に向かって前進させ、前進できるようにしてくださったんですって、このように言って、私を見てくださいということができるんですよ。ルカの22章、31節と32節。開けなくていいです。ルカの22章、31節と32節。イエス・キリストが渡されるよう、ペテロに向かってこう言いましたよ。シモン、シモンって、シモンってのはペテロのことですね。見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はイエス・キリスト。あなたのシモン、ペテロの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ペテロはこの後イエス・キリストを3回知らないって言うんですよ。そして彼は泣きに泣いて悔い改めたんですよ。で、そこで神から慰めを得たんですよ。イエス・キリストを三度知らないと、その、いなんだ。このものすごい罪というか、自分のその、を責める罪責感とか罪悪感、そこを神が取り扱ってくださって自由にしてくださったんですよ。慰めを受けたんですよ、彼は。自由になったんですよ。で、その慰めというのは何のためかというと、立ち直ったら兄弟たちを力づけるためだって。力づけるというのも、これも慰めと関係がありますよ。力が与えられて、その人たちが神に向かって前進するために慰めを与えられるわけですから。ペテロと同じように、他の10人の弟子たちも多かれ少なかれイエス・キリストを裏切ってしまったという罪悪感や罪責感を抱えていたはずです。その中でもペテロはイエス・キリストを三度知らないって言って、みんなの前で大見え切って、こいつらがそのあなたのことを捨てても、私は絶対にあなたのことを捨てたりしなしませんって、あなたのことを否んだりしませんって。でもそうしてしまったんですよ。でも彼は慰めを受けたんですよ。なぜかというと、彼自身がまず助けられ、力を得て立ち直り、神に向かって前進するためですよ。そして彼の周りにいた同じその弟子たち、10人の弟子たちに神から受けたその慰めをお裾分けして、彼らを助け、神から力を彼らが得て立ち直り、神に向かって前進するためですよ。で、苦難というのは神の慰めを受ける機会でもあるんですよ。神の愛と神の恵みを私に対する、もう一度その再確認する機会でもあるんですよ。そして苦難というのは、周りの人々に仕える、もしくは周りの人々を愛する準備でもあるんですよ。苦難は絶望するところじゃないですよ。苦難にあって絶望して、はい終わりみたいな、諦めが肝心とかって言って、もうできないことはもうできないんだから、もうここから先はもう諦めた方がいいですよって、神に従っていくこと、キリストに従うこと、この辺でやめといた方がいいよって。そこから先行くと、また痛い思いするからって。ああ、もうこのぐらいでいいんだよって。それは何の励ましでもないんですよ。苦難、苦しい思いをしているときに、苦難に遭っているときに、神のことを思い起こすんですよ、私たち。で、神に助けてって求めるときに、神は必ず私たちに慰めを与えてくださるはずですよ。必要であれば私たちの周りにそのような同じその境遇で同じようにその苦しんだんだけども、でも神によってその慰めを受けて、今神に向かってその力強く前進している人たちが与えられるかもしれないです。もしくはあなたがそういうふうなその次の人のために神はその整えようとしているかもしれないです。でも聖書には苦難を乗り、この神の慰めによってその苦難を乗り越えた人たちの証で溢れてるじゃないですか。ペテロもそうですよ。私もペテロのことを読むと励まされますよ。私も自分の友達の前でイエス・キリストのことを知らないって言った人の人ですから。やっぱ凹みますよ。またダビデのその悔い改めからのその許され方も励まされますよ。ペテロの許され方も励まされるし、ヨナみたいに、やだとかって言って神に従わないで、お尻ペンペンされる中でも、神に従っていくところは励まされるし、最後はどうなるかよくわからないんですけど。列王記とか私たち学んでますけど、その中でもその神に従わなかったりする人たちでも、人たちに対しても神は恵みとか その愛を決して差し止めないこととか、そこから悔い改めてくるものを神は決して拒まないとか、たくさん自分事として捉えることのできる、その証がいっぱいありますよ、聖書の中には。だからその聖書を読んでると、励ましを受けたりするんですよ。ああ、私もそうだって。でも神は、この人たちに対して、この人に対して、憐れみ深く、恵み深くあられるなって。この人はこのように神が慰めてくださったな。そういうのを読んで、その証を聞いて、読んで、そして励まされるんですよ、私自身も。苦難というのは、神の慰めを受ける機会ですよ。神の愛と恵みを再確認する機会であり、周りの人に仕える。お前の人を愛する準備でもあるんですよ。5節と6節。それは私たちにキリストの苦難が溢れているように慰めもまたキリストによって溢れているからです。もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の、慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら、それもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。キリストの苦難っていうのは、パウロの場合、そのイエスキリストに従うがゆえに、その困難に遭うということですけど、例えば第二コリントの11章とかを見てみると、第二コリントの11章の23節から28節。で、彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように、言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から、受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、牢に苦しみ、たびたび眠れぬ夜を過ごし、飢え、乾き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。このような外から来ることの他に、日々私に押しかかる、すべての教会への心遣いがあります。パウロは、そのキリストにある苦難をたくさん受けてるんですよ、このように。でも、キリストの苦難、イエスキリストに従うがゆえに受ける苦難が溢れてるように、慰めまた、キリストにあって溢れてるって。で、キリストに従おうとすると、私たちは肉を抱えているので、多くの苦難を、に強いられることがしばしばあります。自分の肉は神に従いたくないから。それでも私の霊は神に従おうとするので、このギャップで苦しんだりするんですよ。でも、パウロの場合、それ以上で、個人ではなくて、人々に仕えるために、たくさんのその難に遭ってるんですよ。でも彼は生き証人として、それキリストの苦難があるところには慰めも、キリストによって溢れてるって。これは覚えておかないといけないです。キリストの苦難があるところに、慰めもキリストによって溢れてるということは。キリストに従う人々をキリストは見捨てたりしないですよ。私はあなたから決して離れずあなた方を決して見捨てないって。ヨハネの6章の37節はこう書いてあります。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てませんって。イエス・キリストが決して捨てないって言ったんですよ。で、キリストにその従おうとしているのであれば、それに付随する苦難であれば、必ずその慰めがそこにあるはずなんですよ。神に求めたら。その慰めを受けることができるはずなんですよ。苦しいからといって、求めないから、苦しいままなんですよ。いつまでも。で、求めたら、イエス・キリストは決して捨てないと言ってくださってるわけだし。パウロもここに言ってるみたいに、キリストの苦難が溢れているんであれば、慰めもまた、キリストによって溢れてるって。 私たちの父なる神は慈愛の父であり、すべての慰めの神なんですよね。この方が褒めたたえられますように。キリストの苦難は、キリストに従おうとしないで、自分でその、自業自得じゃないですけど、自分で悪い、その実を、種をまいて、それを刈り取るんであれば、それは致し方ないことがたくさんありますよ。けど、その刈り取りの真ん中でも、神の助けを期待して、神を叫び求めることはできるわけですからね。パウロたちがその苦しみに遭うのであれば、それはコリントの教会のあなた方のため、あなた方の、慰めと救いのためだって。で、パウロたちがその苦しめば苦しむほど、そこには励ましが増し加わっていくんですよ。で、そうすると、そのパウロたちが励ましを受ければ、その励ましをコリントの教会の人たちにその輸出することができるわけですから。自分が今受けているその苦しみというのは、苦難というのは、あなた方の慰めと救いのためだって。で、もし私が慰めを今受けているのであれば、神から。それもあなた方の慰めのためだって。このような私たちをも、神は慰めを与え、私に力を与え、神にイエス・キリストに従えるようにしてくださったって。それを分かち合うことによって、コリントの教会の人たちも慰めを受けて、イエス・キリストに従っていこうというふうになるわけですよ。その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるって。だから、ほとんどの場合、苦難というものから助け出されるとか、救われるというのは、この苦難から私たちがピューっていなくなって、苦難じゃないところに置かれるということではほぼないです。なぜ私が苦難に遭うかというと、その苦難の中で神からの慰めを受けて、そこで立ち直って、そして同じその苦難に遭うであろう将来ね、主にある兄弟姉妹に、それを分かち合って、その人に仕え、その人を愛し、そしてイエス・キリスト、また神を、慈愛である神、またすべての慰めである神を紹介するためで、この方の皆が崇められるためだからです。だから苦難があるんだったら、そこに慰めもあるはずなんですよ。でも苦難というのは現在進行形でその目の前に来るから、慰めというのはこれから先、その未来にあるものなので、その信仰が必要なんですよ。望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるこの信仰が必要なんですよ。でもその信仰を転化させるのは、火をつけるのは何かというと、その慰めを受けた人々の証言なんですよ。神は私のことをこのように慰めてくださったって。このように私に力を与えてくださったって。そのおかげで私は今の私にがあって、その神にイエス・キリストにこれからも従っていくぞというその力が与えられているんですという、その慰めの情報ですよ。で、聖書にはそのネタが尽きることはないですよ。じゃあ、私たちの教会や私たちのフェロシップはどうなのかというふうになってくるわけです。私が受けたその数々の神からの慰めというのを、私自身がその周りの人たちにその輸出してないのであれば、神から受けたその慰めの半分は無駄にしているようなもんですよ。相手をその励ましているつもりだけども、イエス・キリストに従っていくことをその進めていなければ、その力が与えられて、そのキリストにその従っていこうねっていう、その励ま、この言葉がなければ、それもまた中途半端ですよ。7節、私たちがあなた方について抱いている望みは動くことがありません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めも共にしていることを私たちは知っているからです。彼らもその苦しんでるんだって。キリストの苦難というか、イエス・キリストを従うがゆえに、その、労苦している、苦難にあっているというか、苦しんでいる。そして、イエス・キリストにある、その慰めも、受けているんだから、あなた方について抱いている望みというのは動くことがないって。わ、ダメだって思わないって。少なくともそのイエス・キリストに従っていこうって、神にその慰めを求めようという、その方向性はあるわけですよ。コリントの教会は。 それすらもなくなったらやばいです。八節、兄弟たち、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためでした。多くの、その大きな苦しみを受けたって、パウロたちは。ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。以前も神が助けてくださって良くしてくださったんだから、これから先もそうあるだろうって、励ましを受けてるわけですよ。慰めを受けてるんですよ。でもその背景に11節、あなた方も祈りによって私たちを助けて協力してくださるでしょう。それは多くの人々の祈りにより私たちに与えられた恵みについて多くの人々が感謝を捧げるようになるためです。だからパウロはその苦難から苦難の中で励ましを受けるというのはその神からの恵みだって言い切ってるんですよ。私の頑張りだとか言ってないんです。で、神からその恵みによってその慰めを受けたら、その慰めというのはそのコリントの教会の人たちやその他の周りの人たちのためになっていくわけですから。で、神から慰められるというのはものすごい益ですね。個人にとっても益だし、その教会にとってもものすごい益ですよ。みんなの徳が高まります。あ、神というのはこのような方なのかって。またあなた方も私のために、私たちのために祈ってくださってますよねって。だ、祈りというのは、コリントの教会の人たちの祈りというのは、パウロたちのその助けであり、協力なんですよ。祈ることしかできないという言葉を、セリフを何度も聞いたことありますが、それはその祈りについてその過小評価しすぎですよ。祈りというのは、その一つのところに留まっておきながら、その世界中の、その、人たちのことを助けることができるんですよ。神に働いてもらうわけですから。地球の裏側で起こっていることに対して、そのイエス・キリストの皆でその呼び求めて、その慰めがありますようにって、恵みがあって助けがありますようにって。それは決して無駄にならないんですよ。決して。多くの人たちが祈っているので、私たちに神から多くのその恵みが与えられてるんですってパウロは知ってるんですよ。祈りを受けて、神から多くの恵みを受けて、そしたらその恵みをこの祈ってる人たちのもとに、その返すというか、その人たちに対してその私が受けた慰めとして彼らにそのまた説明することができるんですよ。そうするとその人たちはその慰めを聞いてさらに慰められるんですよ。この好循環、素晴らしいいい循環ですよ。私たちの教会もこうありたいです。誰かがこの苦難の中にいるときにその気休めとかそういうのでなんか乗り越えさせるとかではなくて、本当にその神にある慰めをお互い与え合えるような、それができるような教会にしてほしいですよ、神に。でもそのためにはまず自分自身が神によって慰められないといけないんですよ。神に従うという点において、イエス・キリストに従っていくという点において、慰めを必要としない人はいますか？失敗したことのないということですよ。つまり、一度もキリストに従う点において、その、失敗したことがない。であれば、慰めは必要ないでしょうね。私は慰めをたくさん必要としてますよ。鉄棒は熱いうちにですよ。ああ、やっちゃったという時に、本当にその神から慰めを受けて、大丈夫だよ、それも許すからって。その上で、私にもっと求めなさいって。そしたら、そのことを成し遂げる力を私は与えるからって。その神との、毎日のデボーションであったり、祈りであったり、その中で、その慰めを受けるんですよ、毎回毎回。 神の恵みを受け取るということと被ってきますよ。慰めは神から恵みとして与えられるから。で、また私たちはそのお互いのために祈り合うことも忘れちゃいけないんですよ。私の祈り、皆さんに対する祈りが、皆さんの私に対する祈りが、の助けとなって、私に与えられる、その、協力となるんですよ。そして神から恵みが与えられて、私は励ましを受けるんですよ。そして一人一人が励ましを受けたら、それをみんなに分かち合えるような教会でありたいですよ。神から与えられた慰めが、さらに、他の人の慰めになったり。また苦難の中にあっても、その神に対するその期待とか、信頼を失うことなく、いや、この苦難の中には必ず神が与えてくださるその慰めがあるはずだって。で、それを期待して祈り続ける教会でありたいですよ。個人でありたいですよ。それを分かち合える個人や教会でありたいですよ。そうなっていけますように祈ります。天の父さん。ほとんどの場合、苦難を前にすると、そこで絶望してしまったり、最初はよく祈ってたとしても、途中でやめてしまったり、なんか中途半端な感じで、本当にその慰めを受けて、力が与えられ、立ち直り、力強くあなたに、もう一度その、従っていく、歩みをする前に、もうダメなんだって諦めたり、自分のできないことに、それが当然のこととして、できない自分を、その、言い聞かせて、もうしょうがないんだって、自分に気休めを言ったり、するようなところから、どうか私をお助けください。イエス・キリストに従おうとするときに、自分の肉も抱えてるし、またキリストを知らない人たちが周りにいたりするし、いろんなプレッシャーや、いろんなその苦難に遭うことがあります。でもどうぞそのときに、今日学んだ箇所を覚えていられますように。この中に必ず慰めがあって、苦しいときに、必ずあなたが助けを与えてくださるということ。お父さん、あなたが御子であるイエス・キリストに与えたものは、決してイエス・キリストを捨てることがないということ。つまり私たちをイエス・キリストが捨てたりすることがないということ。これ握っていることができますように、主どうぞ助けてください。お願いします。苦難の中で、卑屈になることなく、慰めてくださるあなたに思いを向けることができますように、どうぞ助けてください。お願いします。もし本当に慰めを受けたら、それを、主にある兄弟姉妹に、本当に喜びを持って伝えることができますように、主イエスキリストの父であり、慈愛の父であり、すべての慰めの父である、父さんあなたが、本当に褒めたたえられるようにしてください。苦難にあったとしても、それは本当にあなたから慰めを受ける機会として、あなたをさらに信頼する機会として、あなたに期待することをやめず、祈り続けていけるように、またそれを互いに励まし合っていけるように、どうぞお助けください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。